トルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエス・キリスト教会第185回年次総大会女性の部会をお届けします。この部会の話者は教会の大官庁会及び中央女性組織の中から選ばれています。この部会の音楽はソルトレイク、マーレー、カマス及びパークシティにあるステークの初等教会、若い女性、婦女教会の合同聖歌隊がお届けします。成人女性、若い女性、8歳以上の少女が教会指導者からの勧告と指導を受けるために世界中で集まっています。中央婦女教会会長のリンダ・K・バートン姉妹がこの会の司会を務めます。末日聖徒イエス・キリスト教会第185回年次総大会の中央女性部会に皆さんを歓迎いたします。世界中の多くの場所で8歳以上の女性や少女たちが共に集っています。その中に他の信仰を持つ友人の方々もいることに感謝します。皆さんを心から歓迎します。私たちは皆愛に満ちた天の御父の娘であると信じており、喜んで姉妹の絆を分かち合います。ここに集ってください。感謝します。私はこの集会の管理者であるトーマス・エス・モンソン大官庁から司会を依頼された中央婦女教会会長のリンダ・K・バートンです。モンソン大官庁と顧問であるヘンリー・B・アイリング官庁とディーター・ F ・ウークトドルフ官庁が出席してくださっていることに感謝します。心から彼らを愛し支持しています。加えて十二使徒帝委員会のジェフリー・ R ・ホランド長老とリー・トット・クリストファーソン長老、教会の管理ビショップのゲイリー・スティーブンソンビショップもいらっしゃることに感謝します。彼らの愛ある支援に感謝しています。心から彼らを支持しています。また壇上には中央初等教会、中央若い女性、中央婦女教会の会長会で奉仕する私たちの愛する姉妹たちが各中央管理会会員とともに座っています。この御業のため共に奉仕するのはなんと素晴らしい祝福でしょう。今晩の音楽はユタ州ソルトレイクシティと周辺地域のステークに所属する姉妹たちによる家族の聖歌隊がお届けします。式はエリン・パイクトール、オルガン・バンソンはリンダ・マーゲッツです。開会にあたり聖歌隊と皆さんで主の御言葉はを歌います。1番、2番、3番、そして7番を歌います。開会のお祈りはビバリー・ティンゲ姉妹です。彼女からお伝えしてもよいと許可をいただきましたが、彼女は86歳でユタ州ホラデーにあるワードの婦女教会会長会で召しを果たしています。
Our dear Heavenly Father,
私たちの愛する天のお父様、
We are grateful this day that we can meet together.
このように集まることのできるこの日に感謝しています。私たちの指導者から教えを受けることができるので感謝しています。また指導者から勧告を受けられる機会に感謝しています。お父様が与えてくださるたくさんの祝福に感謝しています。どうぞ今日受ける教えが私たちの心の中にとどまり、それらを生活の中で応用し、よりよく主に仕えることができますように。主の預言者であるモンソン大官庁に感謝し、大官庁のために祈ります。また大官庁と共に働くすべての人々のために祈ります。私たち一人一人が受ける祝福に心から感謝します。天のお父様、あなた様を愛しています。また御子を愛しています。これらをイエス・キリストの御名により、アーメン。
2015年は歴史上特別な年です。それは家庭の夕べプログラムが始まってから100年目の年であり、家族世界への宣言が発表されてから20年目の年だからです。家族に関する協議を祝い、これらから家族で神様からの家族を一緒に歌っているビデオを見ます。その後、中央諸島教会会長会第二顧問のチェリル・A・エスプリン姉妹からお話を聞きます。エスプリン姉妹のお話の後、中央婦女教会会長会第一顧問のキャロル・M・スティーブンズ姉妹からお話を聞きます。そして姉妹たちが自分にとって家族とはどんな意味を持っているかについて思いや感じていることを話しているビデオを見ます。
Come on. 家
族が神様からの家族を歌うのを聞き、心が御霊で満たされました。御霊のささやきを感じ、光と真理で満たされる方法はたくさんありますが、霊を鼓舞する音楽もその一つです。光と真理で満たされることを特に大切に思うようになったのは、ある経験がきっかけでした。超若い女性管理会の姉妹が、霊的に強い家族と家庭を築くというテーマで教える集会に出席した時です。一人の指導者がソーダ缶を二つ持ってデモンストレーションをしました。片手に空の缶、反対の手には空いていないソーダがいっぱいに入った缶を持ちました。まず空の缶を強く握ると、圧力ですぐに曲がって潰れてしまいました。次に反対の手で空いていない缶を強く握ると、空の缶のように曲がったり潰れたりはしませんでした。缶が満たされていたからです。これを自分自身の生活と家庭と家族に当てはめました。御霊と福音の真理に満たされていると、押しつぶそうとするこの世の勢力に負けない力があります。霊的に満たされていないと、外からの圧力に屈しない内なる力がないので、強く押されると潰れてしまうこともあるでしょう。光と福音の真理で満たされていないと、家族は世の圧力に耐えられないことをサタンは知っています。だからサタンはその力の限りを尽くし、福音の真理をぐらつかせ、曲げ、破壊しようと、私たちを真理から遠ざけようとするのです。私たちの多くはバプテスマを受け、聖霊の賜物を授かっています。聖霊の役割は全ての真理を明らかにすることです。その賜物を授かった特権には、真理を求め、真理に従って生活し、真理を分かち合い守るという責任が伴います。光と真理で満たされるように最もよく努力できる場所は家庭です。先ほどの歌は、主の御心にかなう人になるため、主が素敵な家族をくださったのを思い浮かせます。家庭は地上における主の教室であり、福音を学び、それに従って生活するのを助ける場です。私たちは霊的に強め合うという神聖な義務を負って家族の一員になるのです。永遠の家族と御霊にあふれる家庭は何もせずに得られるわけではありません。時間をかけて熱心に努力し、家庭の一人一人が自分の務めを果たす必要があります。家庭は皆同じではありませんが、真理を求める人が一人でもいる家庭は違いを生み出すことができます。私たちは祈り、聖文を学び、深く考え、生ける預言者の言葉を学ぶことを通して霊的な知識を深めるよう繰り返し進められています。ウークトドルフ館長は総大会で、光と真理の証を受けることについて次のように述べています。永遠で全能の神が誠心誠意願い求める人に語りかけてくださるのです。神は夢や次元を通して、また思いや感情を通して語りかけてくださいます。神は皆さんのことを心にかけておられます。一人一人の質問に耳を傾け、答えてくださいます。祈りの答えは神ご自身の方法で、神ご自身の時に与えられます。だからこそ主の声を聞けるようになる必要があるのです。ある家族歴史のストーリーが良い例です。数ヶ月前、母方の曽祖父の姉であるエリザベス・ステイリー・ワーカーの証を読みました。エリザベスは子供の頃、家族と一緒にスイスからアメリカに移住しました。結婚後、エリザベスは夫と子供とネバダ州の辺境に住み、郵便の集配所をしていました。家は旅行者の宿でもあり、昼夜を問わず食事を用意しなければなりませんでした。疲れる仕事で ほとんど休むこともできませんでした。でも彼女にとって最も気がかりだったのはそこに来る人々の会話でした。彼女はこの時までモルモン書が真実で、預言者ジョセフ・スミスが神の権能を受けて行動したこと、またジョセフ・スミスのメッセージが命と救いの計画であるということを当然のことだと思っていました。でもその時の生活は信条を強めるというものからかけ離れていました。旅行者の中には高学歴の頭のいい人がいて、ジョセフ・スミスはずる賢いペテン師で、金のためにモルモン書を売って書いて売っているのだと言いました。まるで自分たちの考え以外は全て馬鹿げているというような顔をして、モルモニズムはたわごとだと断言しました。これらの話は彼女を一人ぼっちだと感じさせました。話せる人もなく、働きながら祈る以外祈る時間もありませんでした。自分の宗教を預ける人に怖くて何も言えませんでした。彼らの言うことが本当かもしれないと思うようになって、自分の信条を守ることはできないと感じました。後にエリザベスと家族は引っ越します。時間ができ、いつも何かに気を取られるということがなくなりました。よく地下室に行き、悩みについて天の御父に乗りました。頭の良さそうに見える人が福音は戯言だといったことや、ジョセフ・スミスとモルモン書についてです。ある夜彼女は夢を見ました。狭い道に立っているようでした。道は低い丘のふもとに沿って続いています。丘の中腹に一人の人が見え、彼は下を向いて少年に向かって話しているようでした。少年はひざまずき、地面に開いた穴を覗き込んでいます。彼は腕を伸ばし、穴から何かを取り出そうとしているようです。穴の上にあったと思われる石の蓋が見えました。道には大勢の人がいますが、丘の中腹の二人には全く関心を示しません。その夢はとても不思議で、すぐ目を覚ましました。夢のことは誰にも話せませんでした。でも私は確信していました。それは天使モロナイが金板を手に入れた少年ジョセフに指示を与えている場面であると。1893年の春、エリザベスは神殿の奉献式に出席するためにソルトレークへ行きました。その時の経験をこう語っています。私は神殿で夢と同じ情景の絵を見ました。色ガラスの窓だったと思います。それは雲らの丘を直に見るより現実味がありました。天使モロナイがジョセフ・スミスに金板を託している場面を夢で示されたのだと確信しています。それから何年も後、88歳直前で亡くなる数ヶ月前に、エリザベスは強い印象を受け、このように語りました。その思いは本当に明瞭で、まるで誰かがあなたの証を地面に埋めてはならないと語りかけているようでした。何世代も経った今も、エリザベスの子孫は彼女の証から力を受けています。私たちは大切にしている真理に敵対し、それを預ける人や批判する人の多い世の中に住んでいます。混乱させる話や矛盾するメッセージが聞こえてくるかもしれません。エリザベスのように最善を尽くし、今手にしている光と真理をしっかりと掴んでいなければなりません。困難な時は特にそうです。祈りの答えは劇的な方法では与えられないかもしれませんが、静かな時間を見つけて、より一層の光と真理を求めなければなりません。光と真理を受けるとき、それに従って生活し、それを分かち合い、守る責任を負うのです。 私たちの心と家庭を救い主の光と真理で満たすとき、どのような状況にも耐えられる力、内なる力が与えられることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
初等教会で教えられている純粋で簡潔な福音の真理ほど美しく深いものがあるでしょうか。今夜ここに出席している初等教会の皆さんは、これから私がお話ししようとしている歌を知っていますね。去年聖賛会の発表で習った歌です。先ほど歌われた神様からの家族の歌詞は、私たちに純粋な教義を思い出させてくれます。家族が神からのものというだけでなく、一人一人が神の家族の一員であることが分かります。歌の一行目は、あなたも私も皆神様の子供であると教えています。また家族の宣言から、前世で霊の息子娘たちは神を知っていて、永遠の御父として神を礼拝していたことが分かります。前世で私たちは女性の永遠の特性について学びました。私たちが天の両親から愛されている霊の娘であると知っていました。肉体を得るために地上に来ても、この真理は変わりませんでした。誰もが神の家族の一員であり、必要とされています。地上での家族はそれぞれが異なります。でも強く伝統的な家族を作ろうと最善を尽くしている限り、私たちはいつも神の家族の一員です。これは結婚生活や両親、経済状況、地位などとは全く関係ありません。ソーシャルメディア上のステータスとも関係ありません。私たちには居場所があります。私たちは天父の娘です。天父は私たちを愛し、私たちも天父を愛しています。歌の2行目では1行目を詳しく説明しています。私たちは地上に送られ、家族の中で学びます。前世で私たちは肉体を持つ期間が必要であることを学びました。私たちは天の御父の計画を受け入れました。それにより肉体を得ることができ、完成に向かって進歩し、永遠の命を受け継ぐ者としての神聖な行く末を実現するために、地上でのに経験を得られるようになったのです。リチャード・G・スコット長老はこう教えました。私たちがこの世に来る目的は、試しを受けて成長することであると前世で教わりました。それぞれの経験に合わせて成長は多くの形をとってやってきます。私は離婚の経験や、見捨てられて苦しみ不安を抱いた経験や、一人親の責任を負うといった経験はありませんでした。子供を亡くしたことや、子供を授からなかったこと、同性に惹かれた経験もありません。虐待や慢性病、依存症もありませんでした。それは私にとっての成長の機会ではなかったのです。ですから今、スティーブンズ姉妹にはわからないのよと思っている方がいるかもしれません。それに対して私は、多分その通りですと答えます。私は皆さんの苦しみを完全には理解していません。でも私をひざまずかせた個人的な試練を通して、あのお方をよく知るようになりました。そのお方は悲しみの人で、全てを経験し、全てを理解しておられます。それに先ほど挙げた試練を、私は全て娘、母親、祖母、姉妹、おば、そして友人の立場として経験しました。神の制約を守る娘として与えられる機会は、自分の試練から学ぶことだけではありません。制約に従い苦しんでいる他の神の家族を支えるために、共感と思いやりの心で一致することも含まれます。それらを行えば、どのような悲しみや失望にあっても、道のりの大変さをご存知の救い主が最後まで導いてくださることを私たちは理解し、確信するようになります。主は誠の慈愛をお持ちです。主に従うとき、主の愛は 一部は私たちを通して常しえに続きます。そして私たちは神の娘として、またイエス・キリストの弟子として、私たちの心に神が植え付けられた思いやりの精神に従って行動します。私たちの影響力は自分の家族だけにとどまりません。先日アリゾナ州チンリステークのヤッチー姉妹を訪問し、丸太と土でできた彼女の家に行く機会がありました。最初に目に留まったのは、壁やテーブルに飾られた額入りのさまざまな家族と宣教師の写真でした。お孫さんは何人いらっしゃるのですかと私は聞きました。彼女は驚いて肩をすくめました。私はその反応に戸惑い、彼女の娘のイエローヘア姉妹を見ました。彼女はこう言いました。母は孫が何人いるか知らないんです。子供はみんな母をおばあちゃんと呼ぶものですから、母はみんなのおばあちゃんなんです。ヤツィ姉妹の愛と影響力は血のつながった家族だけにとどまりません。彼女は神の家族に善を行い、祝福を与え、養い、守ることで自分の影響力の範囲を広げることの意味を理解しています。彼女は、女性は子どもの信仰を強めることによって現在と将来にわたり家族を強めることに貢献していることを理解しているのです。歌の3行目は現世の目的をさらに説明しています。主の御心にかなう人になるため、主がくださった素敵な家族。主は、一つとなりなさい、もしもあなた方が一つでなければあなた方は私のものではないと教えられました。また家族の宣言は、天の両親に愛された霊の娘として神の属性と永遠の状態と目的があることを教えています。神は私たちが一つになることを望んでおられます。それぞれ異なる生活を送りながらも一致し、永遠の家族として神と結び固められ、身元に戻るために必要なすべてを知りたいと願っている誓約を守る娘となることを神は望んでおられるのです。聖なる神殿で得られる神聖な儀式と誓約は、私たちが個人として神の身元に帰り、家族として永遠に一つとなることを可能にします。バプテスマの時に、また聖なる神殿で受ける儀式と交わす誓約は、幕の両側の神の家族を結び合わせます。つまり御子を通して私たちを御父に結びつけるのです。救い主は祈られました。あなたが私のうちにおられるように、みんなのものが一つとなるためであります。すなわち彼らをも私たちのうちにおらせるためです。現世で救い主の教えを研究して実践するために時間を使うとき、私たちはもっと主のようになります。主がただ一つの道であることを私たちは理解し、この世の試練を克服して癒しを受け、天の家に帰ることができるのです。英語では歌の最後は次のようになっています。こうしてお父様は愛を示される。家族は神のものだから。子供たちのための御父の計画は愛の計画です。それは御父の子供たち、家族をご自分と一つにするための計画です。ラッセル・M・ネルソン長老は次のように教えました。天の御父が子供たちに願うことはたった二つです。不死不滅と永遠の命、つまり身元に戻り御父と共に生きることです。これが実現するのは、人々に手を差し伸べて神の計画を分かち合い、家族に対する天の御父の愛を分かち合う時です。20年前、大官庁会と十二使徒定員会は全世界に向けて家族に関する宣言を発表しました。その後、家族に対する攻撃はさらに強くなりました。神の娘としての神聖な責任を果たそうとするなら、私たちは神の家族のための計画が持つ永遠の意義と、その計画に関する真理を教えるという個人の責任を理解しなければなりません。 ハワード W. ハンター大館長は次のように説明しています。現代の世の中を取り巻く悪の力を食い止め、救い主の御業を推し進めるために中央幹部の腹からとして働く教会の女性の力を合わせる必要が大いにあります。皆さんの大きな影響力を用いて善を推し進め、家族、教会、地域社会を強めてくださるよう心からお願いします。姉妹の皆さん、私たちには家族があります。愛され、必要とされています。教会と神の王国と神の永遠の家族にあって、私たちには神聖な目的、技、場所、役割があります。皆さんは天の御父が皆さんを愛しておられ、皆さんが愛する人と共に住むことを望んでおられるのを心の底から知っていますか？天の御父と御子は完全なお方です。私たちに対するお二方の望みも完全です。私たちのためのお二方の計画は完全です。そしてその約束は確かです。これらの真理を感謝して証しいたします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
家族はご自分の子供たちの永遠の育成のために創造主が作られた計画の中心です。子供たちは各々天の父母の大切な霊の息子娘であり、神から受け継いだ特質と育成を持っています。
この世で結び固めを受けると私たちはつながります。正しい生活をすれば天でもそのつながりは続くと知っています。
我が家では身勝手も強制もありません。皆で納得して進むのです。
この福音について少しでもわからないことがあれば話し合います。みんなが意見を言うんです。私は福音と成長する私に感謝しています。いつか母親になって自分で家庭を持つ備えとなるからです。
息子が教会に来続けたのを見てきました。息子家族が5歳の子供と家庭の夕べを開くのを見ると、子供は聞きたがらないけど聞いているんです。息子夫婦は子供たちに福音を教え、福音を実践しています。教えていることに沿って生活するとき、子供たちは気づくのです。教えていることが生活の一部になっているということに。
私は親に育てられませんでした。でも祖母に育ててもらいました。祖母のおかげで福音を知りました。そして祖母のおかげで個人的に、霊的に、物質的に成長できました。
お母さんとお姉ちゃんたちは模範です。聖文を読み、聖餐を取り、みんなを助けてるからです。
共に笑い、遊び、楽しむのは素晴らしいことです。でも人生は完璧ではないし、いつも楽しいとは限りません。難しい時がありました。でも主と共に試練に立ち向かうことができて、本当に成長でき、慰めを得ました。
神殿は結婚するときに行くものだとずっと思っていました。さまざまなことが起こり、私は結局自分一人で行くことになりました。私には二人の美しい娘がいて、人生の祝福となっています。娘たちには正しい生活をして神殿に行く目標を立て、そこから離れないでほしいと思っています。
結婚して5年になります。親になるのがずっと私たちの目標でした。5年間頑張り期待しましたが、うまくいきませんでした。
ある時私たちはこう言いました。養子か近所の子供たちか、あるいは誰かわからないけど、私たちは親になれると。すべては主の時によるのです。
ビショップから初等教会の第一顧問になってほしいと頼まれましたが、自分には子供がおらず、子供たちへの忍耐がないので、その召しを断りました。 そしてある時ビショップリック第一顧問から言われました。もしその召しを受けてほしいと主が求められたらどうしましたか。はい、その召しを頑張って受けますと私は言いました。その時謙遜になること、忍耐すること、子どもたちを愛することを学びました。自分には家族はいませんが、教会は私にとって大きな家族です。
私たちは皆天の御父の子供です。天の御父は私たちが家庭を愛し奉仕するよう願っています。時々家族は鬱陶しい時もありますが、それでも愛する必要があります。
地上での両親に加えて、私たちの創造主であられる完全なる天父がおられます。天父は完全な人しか創造されません。私たちはこの世の人生においては完全ではありませんが、私たちのうちには完全となれる種があります。私たちは成長し洗練され、天父が私たちに必要とされている道を歩むためにこの世にいるのです。
幸福な家庭はいろいろな外観をしています。家庭は義にかなった生活の基盤であり、他のいかなる手段もそれに代わってその不可欠な機能を果たすことはできません。真の価値観と基本的な徳が社会の家族を支えるならば、希望は絶望に打ち勝ち、信仰は疑いを打ち負かすでしょう。
Thank you for your teachings on the family.
ありがとうございます。素晴らしい教えです。これから聖歌隊が喜びの歌、生徒の家庭から歌います。聖歌隊の歌の後、中央若い女性会長のボニエル・オスカーソン姉妹からお話を聞きます。オスカーソン姉妹のお話の後、聖歌隊がメドレーで家庭の愛と親しく語り合わんを歌います。
Come on, sir, save us. What a privilege and joy to be a part of. この素晴らしい集まりに参加できることは特権であり喜びです。今晩一致と愛により結ばれていることは女性としての大きな祝福です。最近マリー・マデリン・カードンという女性の話を読みました。1850年にイタリアに召された最初の宣教師から回復された福音のメッセージを家族と共に聞いた女性です。バプテスマを受けた当時17歳か18歳の若い女性でした。ある日曜日、自宅で礼拝行事を行っていると、地元の司祭をはじめとするボートたちが家を取り囲み、宣教師に外に出てくるよう叫びました。福音を聞くためではなく、危害を加えようとしていたのです。そこで若きマリーが出てきてボートたちに立ち向かいました。ボートたちは宣教師に外に出てくるよう続けて叫びました。マリーは聖書を高く上げて彼らに立ち去るように命じ、宣教師は守られており、髪の毛一本傷つけさせはしないと言い放ちました。彼女自身の言葉を聞いてください。皆仰天しました。神が共にいてそう言わせてくださったのです。そうでなければあのようなことは言えなかったでしょう。その場は静まり返り、凶暴な男たちはか弱く震える、それでいて恐れ知らずの少女の前に立ち尽くすばかりでした。ボートたちは恥と恐れと後悔の念を抱きながら去っていき、このわずかな開始は無事に集会を終えました。皆さんの多くと同じ年齢のこの勇敢な若い女性がボートに立ち向かい、勇気と確信を持って信仰を擁護する姿を想像できますか。姉妹の皆さん、ボートたちに立ち向かわなくてはならない人はこの中にはあまりいないでしょう。しかし私たちが最も大切にしている基本的な教義が攻撃にさらされています。それは家族の教義です。家庭の神聖さと家族の重要な目的があらゆる分野で疑念と批判、攻撃の的となっています。20年前にゴードン・B・ヒンクレー大官庁が初めて家族世界への宣言を読み上げたとき、私たちは啓示により与えられたこの文書の明快さと簡潔さ、真実性に感謝しました。しかし当時はその宣言がこの時代にどれほど必要とされているかを全く理解していませんでした。メディアやインターネット、学者、テレビや映画、さらに立法者からも吹き込まれる新しい世の定説を判断する基準として必要なのです。この宣言は世の倫理を判断するための私たちの基盤と基準となりました。私はこの宣言に示されている原則が20年近く前に神の預言者によって与えられた時と同じように今日も真実であることを明かします。明らかなことを指摘させてください。人生が計画通りにいくことはそうはありませんし、すべての女性が宣言にあるような経験をしているわけではないことも承知しています。それでも主のパターンを理解し教え、できる限りそれを実現しようと努力することは重要です。私たちにはそれぞれ主の計画の中で果たすべき役割があり、主にとって同じように価値のある存在です。愛にあふれる御父が私たちの義にかなった望みをご存知であり、誓約を忠実に守る人には約束を必ず果たしてくださることを覚えておくべきです。天の御父は一人一人に使命と計画をお持ちですが、同時に時を定めておられます。現世で直面する難題の一つは主の時を信じる信仰です。代案を考えておくことは誓約を守り、思いやりに満ちた義にかなった女性となり、人生がどう転んでも神の王国を築く上で役に立つでしょう。理想を追求しつつ予期せぬことに備えるよう娘たちを教える必要があります。家族世界への宣言の20周年となる今年、教会の女性にこの宣言の擁護者となるようチャレンジしたいと思います。マリー・マデリン・カードン姉妹が新たに見出した信仰と宣教師を勇敢に擁護したように、私たちも結婚や家族、男女の神聖な役割や神聖な場である家庭の大切さについて主が明らかにされた教義を大胆に擁護しなければなりません。
たとえ世界がこれらの原則は時代遅れで窮屈でもはや重要ではないと叫んだとしてもです、既婚か独身か何人子供がいるかに関係なく、すべての女性は家族の宣言に記されている主の計画の擁護者となることができます。それが主の計画であるなら私たちの計画でもあるべきです。宣言で教えられている原則のうち特に擁護する必要があると思う原則が3つあります。まず男女間の結婚についての原則です。聖文はただ主にあっては男なしには女はないし女なしには男はないと教えています。神権の祝福を余すことなく受けるには主の宮において夫婦として結び固められ義のうちに共に働き誓約に忠実であり続けなければなりません。これは主がその子らのために定められた計画であり、世間がどれほど異を唱え批判しようとも主が宣言されたことが変更されることはありません。私たちは義にかなった結婚の模範を示し、生活の中で神経の祝福を探し求め、祝福がすぐに来ない時には信仰を持たなければなりません。異なる意見を持つ人々に愛と思いやりを示しながら、主が示された通りの結婚を擁護し続けましょう。擁護するべき次の原則は、母親と父親の神聖な役割を尊ぶという原則です。私たちは目標を高く持つよう子どもたちに熱心に教えています。特に娘たちが成功しなりたい人物になる可能性があることを理解できるようにしましょう。学びを愛し教育を受け才能を伸ばし、さらには第二のマリー・キュリーやエライザ・アール・スノーになれるよう願っています。また母親父親という役割に勝る名誉も称号も役割もこの世に存在しないことを子どもたちに教えているでしょうか。最善のものを目指すよう子どもたちを励ますのと同時に、天のお父の計画において母親と父親が果たす役割を子どもたちが学び尊ぶことができるよう教えてほしいと願っています。我が家の末娘のアビーは母親の役割を擁護する特別な機会を得ました。ある日子どもの学校からキャリアデーを開催するという知らせがあり、学校に来て自分の職業について子どもに教えたいと思う親は申し込みをするようにとのことでした。そこでアビーは母親業について子どもたちに教えた方が良いと感じました。キャリアデーが近づいても学校から連絡がなかったので、学校が申し込み書を紛失したのだろうと思い電話をしました。担当者が慌てて受け入れ先のクラスを探すと、キャリアデーの最後にアビーが話すことに2人の教師が同意してくれました。アビーは楽しく発表する中で、母親は様々な分野の専門家でなければならないと教えました。薬や心理学、宗教、教育、音楽、文学、芸術、財政管理、装飾、ヘアスタイル、運転、スポーツ、料理、他にもたくさんの分野があります。これを聞いた子どもたちは感心しました。アビーは最後に毎日母親がしてくれる愛情あふれる行いへのお礼の言葉を書かせて、子どもたちが母親に感謝するようにしました。アビーは子どもたちがこれまでとは違った目で母親を見て、親の務めが価値あるものだと学んだと感じました。アビーは今年も申し込みましたが、6つのクラスから招かれています。アビーはこう言っています。この世では子供は親の務めが副業であり、時には不便だとさえ感じてしまいがちだわ。すべての子供たちに自分は親にとって最優先すべき大切な存在だと感じてほしいの。親の務めが私にとってどれほど大切かを伝えることで、親が自分のためにしてくれることやその理由に子供が気づくんじゃないかと思うわ。私たちの愛するモンソン大官庁は女性と母親を尊ぶ素晴らしい模範です。地上の母親についてこう述べています。一人一人がこの真理をこの心に留めておくことができますように。人は母親を忘れていながら神を覚えていることはできず、母親を覚えていながら神を忘れることはできません。なぜでしょうか。神と地上の母親という神聖な二人の存在は、創造と愛、犠牲と奉仕においてパートナーであり一つなのです。
擁護しなければならない最後の原則は、家庭は神聖な場であるという原則です。時にあざけりの的となるある言葉の価値を高めなければなりません。それは主婦という言葉です。女性も男性も若者も子供も独身者も既婚者も、すべての人は主婦、つまり家庭を築く人となる努力することができます。私たちは家庭を避けどころとし、また清く安全な場に家庭を築き上げるべきです。家庭は主の御霊を豊かに感じ、聖文と福音を学び、教え、実践する場でなくてはなりません。すべての人が義にかなった家庭を作ろうとするならば、世界は大きく変わるでしょう。神殿以外に勝るもののない清い場である家庭を擁護しましょう。姉妹の皆さん、私はこの末日に女性として生きていることに感謝しています。私たちには過去の女性ではなかった機会や可能性があります。大胆に立ち上がり、結婚や親の務め、家庭を擁護することにより神の王国を築きましょう。主は私たちが勇敢で確固として揺らぐことのない戦士として主の計画を擁護し、次の世代に主の真理を教えるよう求めておられます。天の御父が生きて一人一人を愛しておられることを証しします。御子イエス・キリストは救い主、贖い主であられます。イエス・キリストの御名により証しします。アーメン。
Thank you.
姉妹の皆さん、今晩ともにこの霊感あふれる集会に参加してくださった一人一人に心からの感謝をお伝えします。聖歌隊と参加してくださったすべての皆さんに感謝します。そしていろいろな形でこの集会の準備を手伝ってくださった皆さんに感謝します。今日は最後に大官庁会第一顧問ヘンリー・ビアイリング館長のお話が聞けることに感謝します。アイリング館長のお話の後、聖歌隊が救い主の愛を歌い閉会します。閉会のお祈りは初等教会中央管理会会員のレイナ・アイ・アブルト姉妹です。アイリング館長から教えを受けることを嬉しく思います。
My beloved
sister, 愛する姉妹の皆さん、イエス・キリストの教会の会員である祝福を皆さんと分かち合えることは私にとって喜びです。私は母と娘とそして孫娘の模範に従いたいと思います。彼女たちに感謝しています。またこの集会を通してそのような家族を得たことに心から感謝を感じています。私たちが素晴らしい家庭を持つことには理由があります。私たちに救い主が与えられて、その家族が与えられています。今日私たちは音楽と祈りと霊感あふれる説教を通してイエス・キリストを思い起こしてきました。私たちが最も感謝している救い主の特質の一つは、救い主の限りない憐れみです。皆さんは主が皆さんをご存知で愛しておられることを感じてきました。皆さんの周りに座っている人に対する主の愛を感じてきました。彼女たちは皆さんの姉妹で、天の御父の霊の娘です。御父は皆さんと同様に彼女たちを心にかけ、そのすべての悲しみを理解し助けたいと願っておられます。私から皆さんへの今夜のメッセージは、御父が慰めのいるものに慰めを与えられる上で、皆さんには大切な役割と役割を果たす能力と義務があるということです。助けを求める祈りに御父がどう応えられるかをさらに知ることができれば、皆さんはその役割を最大限に果たすことができます。多くの人が悲しみや孤独や恐れという重荷を背負えるように、天の御父に助けを祈り求めています。天の御父はそのような祈りを聞かれ、そのような人々の必要を理解しておられます。御父とその愛する御子である復活されたイエス・キリストは助けると約束しておられます。イエス・キリストは次のような素晴らしい約束をされました。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝きを負って私に学びなさい、そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう、私の首輝きは負いやすく私の荷は軽いからである。主の忠実なしもべがこの世で背負わなければならない重荷は主の贖いによって軽くされます。罪の重荷は取り去っていただくことができます。それでも善良な人々に対するこの世の試練は辛い重荷になることがあります。皆さんは愛する人々の生活の中にそのような試練を見たことがあり、助けたいと望んだことがあります。皆さんが彼らに憐れみを感じるのには理由があります。皆さんは契約を交わしたイエス・キリストの教会の会員です。主の教会に加わったとき、皆さんの心の中に大きな変化が生じ始めました。皆さんは契約を交わし、一つの約束を受けました。その約束が皆さんの本質を変え始めたのです。アルマはモルモンの泉のそばで彼自身が語った言葉によって、皆さんがバプテスマの時に約束した事柄と、それが皆さん自身と皆さんの周囲にいる一人一人にとって何を意味するかを説明しました。アルマは皆さんが交わしている契約を今まさに交わそうとしていた人々に語っていました。そして彼らも主が皆さんに約束されたのと同じ約束を受けました。見よ、ここにモルモンの泉がある。この泉はこのように呼ばれていた。 あなた方は神の羊の群れに入って神の民と呼ばれたいと願っており、重荷が軽くなるように互いに重荷を追い合うことを望み、また悲しむ者と共に悲しみ、慰めのいる者を慰めることを望み、また神にあがなわれ第一の復活に預かる人々と共に数えられて永遠の命を得られるように、いつでもどのようなことについてもどのようなところにいても死に至るまでも神の証人になることを望んでいる。これこそが悲しみや困難の重荷を背負って前進しようともがいている人を助けたいという感情が皆さんのうちにある理由なのです。皆さんは主が彼らの重荷を軽くし慰められるのを助けると約束しました。聖霊の賜物を受けたとき、そのような重荷を軽くするのを助ける力が与えられました。救い主は貼り付けになる少し前にご自身がどのように重荷を軽くするのを助けられるのか、また重荷を背負う強さをどのように与えられるのかを教えられました。主は弟子たちが悲しむようになることをご存知でした。彼らが将来を恐れ自分たちだけで前進できるか不安になることをご存知でした。そこで主は私たちと全ての主の真の弟子たちに与えられたのと同じ約束を彼らに与えられました。私は父にお願いしよう。そうすれば父は別に助け主を送っていつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。それは真理の御霊である。この世はそれを見ようともせず知ろうともしないので、それを受けることができない。あなた方はそれを知っている。なぜならそれはあなた方と共におり、またあなた方のうちにいるからである。それからこう約束されました。しかし助け主、すなわち父が私の名によって使わされる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。この数週間、重荷が軽くされるように祈り求めていた神の子供たちの生活の中で聖霊が送られるという約束が成就するのを私は目にしました。主が約束された方法によって重荷が軽くされるという奇跡が起こりました。すなわち主と天の御父が主の弟子たちを助けるために助け主である聖霊を送ってくださったのです。最近ある3世代の家族が5歳の男の子の死を悼んでいました。その男の子は家族で休日を過ごしている時に事故で亡くなりました。私は再び主が忠実な人たちを慰め耐え忍ぶ力をお与えになる様子を見る機会をいただきました。私は主がどのように彼らの重荷を軽くされるのかを見ました。私は主の聖約のしもべとして、皆さんがしばしばそうしているように、悲しむ者と共に悲しみ、慰めのいる者を慰めるために彼らと共にいました。そうすることが良いと知っていたので、祖父母から男の子の両親と彼らと私とで葬儀の前に話し合うように招かれた時に、私は喜んでそうしたいと思い平安を感じました。私は主が彼らを慰めるのをどのようにお助けしたらよいか知るために祈りました。彼らは我が家の居間に私と共に腰掛けました。私は寒い夜に部屋を温めるために暖炉に小さな火をくべておきました。私は彼らを愛していることを伝えたいと感じていました。彼らに対する主の愛を感じていると伝えました。ほんのわずかの言葉で彼らに伝えようとしたのは、私は彼らに哀悼を感じるが、彼らの痛みと悲しみを自分のことのように完全に理解できるお方は主だけであるということでした。それらを言い終えると、彼らが気持ちを話している間、愛を持って耳を傾けるべきだという印象を受けました。共に座っている間、彼らの方が私より多く話しました。その口調や表情から聖霊が彼らに触れておられるのを感じました。何が起きたのか、どう感じたのかを簡潔な証を交えながら彼らは話してくれました。聖霊はすでに彼らに永遠の命の昨日から 希望からもたらされる平安を与えておられました。罪なく死んだ彼らの息子は永遠に彼らのものとなるのです。私はそれぞれに真剣の祝福を授けたときに、その場に聖霊の影響があったことを感謝しました。慰め主が訪れ、私たち全員に希望と勇気をもたらし、強さを増し加えてくださいました。その夜、主がご自分の民の重荷をどのように軽くされるのかを目にしました。皆さんはモルモン書の中で荒々しい監督者たちに課せられた重荷によって主の民が虐げられていた時のことを覚えているでしょう。彼らは私たちが愛し仕える多くの人がしているように助けを求めて祈りました。その時のことがこう記されています。それが真実であることを私は知っています。また私はあなた方の肩に負わせる荷を軽くし、あなた方が奴隷の状態にある間、あなた方の背にその荷が感じられないほどにしよう。私がこのようにするのは、あなた方がこの後私のために証人になれるようにするため、また主なる神である私が苦難の中にいる自分の民を訪れるということをあなた方が確かに知ることができるようにするためである。そこでアルマと彼の腹からに負わされた重荷は軽くなった。誠に主は彼らが容易に重荷に耐えられるように彼らを強くされた。そこで彼らは心楽しく忍耐して、その御心に、主の御心に全て従った。私はそのような奇跡が起こるのを何度も何度も繰り返し見てきました。私たちは主が人を強められるのを助けるときに、最もよく人の重荷を軽くすることができます。だからこそ主は私たちに人を慰めることを求められたときに、いつでもどのようなところにいても主の証人になるように命じられたのです。あの幼い男の子の父親と母親は、あの夜我が家の居間で救い主についての証を述べました。聖霊が来られました。私たちは皆慰められました。両親は強さを得ました。悲しみの重荷は消えませんでしたが、悲しみを背負うことを可能にしていただきました。彼らの信仰は増しました。彼らが強さを求め、それにふさわしく生活するなら、強さは増し続けるでしょう。その夜にもたらされた贖いに対する聖霊の証は、ヨブにも自分の重荷を背負う強さを与えました。私は知る、私を贖う者は生きておられる、後の日に彼は必ず地の上に立たれる、私の皮がこのように滅ぼされた後、私は肉を離れて神を見るであろう。御霊によるこの証こそが耐え忍ぶ力をヨブに与えました。ヨブは試練の時期を忠実に過ごした後に来る喜びを目にするために、嘆きの時期と周囲の人から慰めが得られない時期を過ごそうと決意していました。それはヨブにとって真実でした。祝福がこの世でもたらされました。ヨブの話は次の奇跡で終わります。主はヨブの終わりを始めよりも多く恵まれた。全国のうちでヨブの娘たちほど美しい女はなかった。父はその兄弟たちと同様に修行を彼らにも与えた。その後ヨブは140年生きながらえて、その子とその孫と4代までを見た。ヨブは年老い、日満ちて死んだ。将来起こる贖罪に関する御霊の証があったからこそ、ヨブは人生の目的の一部である試練を耐え忍ぶことができました。それは御父の偉大な幸福の計画の一部です。御父は御子に贖いの犠牲を通して私たちに希望を与えることを許されました。それは御父の身元に行く道がどれほど険しい時にも私たちを慰めることができるようにするためでした。御父と御子は旅の途中にある主の弟子たちを慰め強めるために聖霊を使わされます。私はあの幼い男の子の葬儀が行われる教会に到着した時に、建物の外でこの慰めの奇跡を目にしました。私は面識のない 美しい若い姉妹に呼び止められました。彼女はこの葬儀に来たのは哀悼のためと、できるなら慰めを与えるためであると言いました。彼女は自分自身にも慰めが得られることを願って葬儀に来たと言いました。彼女は最近最初の子供を亡くしたのだと言いました。彼女は腕に小さくて可愛らしい女の子を抱いていました。私はその幼い女の子の笑顔を覗き込みました。この赤ちゃんの母親にこの子の名前は何ですかと尋ねると、彼女は即座に元気な声でこう答えました。この子の名前はジョイ、喜びです。悲しみの後には必ず喜びが来ます。彼女は私に証しをしていました。唯一の確かな源から彼女に平安と慰めが与えられていたことが私に分かりました。神だけが人の思いをご存知であり、神だけが本当の意味であなたの気持ちが分かるとおっしゃれるのです。ですから彼女の喜びとそれに先立つ悲しみを私には想像することしかできませんが、彼女を愛しておられる主はそれをご存知なのです。天の御父がご自分の子供の一人に束の間の平安と喜びをもたらされるのを、主の弟子である私たちがお助けするたびに、主がどれほどお喜びになるか私はほんの少しだけ知っています。主がしもべである私たち一人一人に互いの重荷を追うように助け合うことを求めておられることを私は明かしします。私はそうすることを約束しました。主が贖いと復活により地の縄目を断たれたことを明かします。主が慰められるのをお助けすることを、私たちが制約した人々に対して生けるキリストが慰め主である聖霊を使わせてくださることを私は明かします。私の母が婦女教会中央管理会の一員として20年以上前につけていたバッジに刻まれていた次の言葉が真実であることを、皆さんは全員私と同じように明かしすることができます。愛はいつまでも絶えることがない。私は今でもその言葉の完全な意味は分かりません。しかし母が助けの必要な人々に手を差し伸べるのを見たときに、その一部を理解しました。聖文は次の真理を教えています。慈愛はキリストの純粋な愛である。キリストの愛は決して衰えません。悲しむ者と共に悲しみ、慰めのいる者を慰めるという促しを私たちの心が感じなくなることはないでしょう。そして主の代わりに人々を使えるときに、主が約束された平安が私たちを離れ去ることもないでしょう。生ける主であるイエス・キリストと慰め主である聖霊が、弱くなった膝を強め、垂れている手を上げられるのを助けるために、皆さんが本当によく努力していることに対して、私は主の証人として感謝をお伝えします。私の生涯で出会った素晴らしい女性たちに感謝します。私を助け祝福してくださいました。イエス・キリストの証人として、イエス・キリストの御名により、アーメン。
Our Father who art in heaven,
愛する天のお父様、王国の神の娘として心が感謝で満たされております。今宵私たちが受けた教えに感謝いたします。すべてのメッセージに感謝いたします。この女性部会に感謝でき参加でき感謝いたします。主の贖いに心から感謝いたします。天のお父様、私たちが一つとなり憐れみの心で慰めを必要とする人々を慰めることができますように、私たちが家庭や結婚家族を守るものとなれますように、家庭がお父様の御霊で満たされるようお助けください。お父様の御子の愛を感じられるよう助けてください。一つと私たちが一つとなることができますように、これらをイエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。